本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書5章39節から42節、新約聖書の8ページになります。マタイの福音書5章39節から42節。お読みいたします。マタイの福音書5章39節から。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。以上の箇所から左の方もと題して清岡先生の御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。良いお天気となりましたけれども、打って変わって今日は涼しくなったり暑くなったりと大変な中にあります。共に祈ってまいりたいと思います。今朝もマタイの福音書を読んでいただきましたが、前回見ました5章の38節以降の5章最後までの言葉は、そんなのは無理だと言いたくなるようなところもあるかと思います。またこの今日のところもそうですが、イエス・キリストが語られたこのところのさまざまな背景も知らなければまたわからないところもあるかと思います。まあ、その中でも今日の言葉はとても有名で、多くの人々に知られている御言葉でした。先には目には目を、歯には歯をという言葉をですね、都合よく受け取り、自分の報復、復讐の思いに用いたりする、そんなこともあったということを見ました。でもキリストはそうではないということをですね、語られたのを私たちは見ました。そして続いて今日の御言葉が語られたわけです。今日の御言葉は4つの面から語られております。この箇所についてある聖書学者はですね、こんな言い方をしています。この箇所ほどキリスト教倫理の真髄を示しているところはどこにもない。そんなふうに言わせるところでもあるかと思います。でも今日のところのこの言葉は誤解もされやすい言葉ありますので、それをですね、見てまいりたいと思います。まず第一には左の頬もとあります。このところで、私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。とても有名で知られた言葉です。無理だと言いたくないそうです。このところでまず右の頬を打つということがありますが、これについてですね、読んでそのまま流しているかもしれませんが、不思議だなと感じることもあるのではないかと思います。例えば私たちが相手の人と向き合って、お互い向き合ってですね、そして右手で相手の人の右の頬を打つことはできるだろうかとなります。向き合って、そして右利きが多いわけですけれども、右手で向かい合って相手の人の方を打つとなると、相手の人の左の頬を打つことになるわけですね。ですから右手で、また右利きの人が右手で相手の人の右の頬を打つということはかなり難しいわけです。どうしても相手の人の左の頬を打つことになります。相手の人の右の方を打つことは難しいわけで、無理とも言えるわけですが、じゃあ相手の人の、向き合った相手の人の右の方を打つことはできるのかとなりますが、方法は一つあるとなるわけですね。すなわち、この普通にこう打つのではなくて、反対側から右の手のこうで相手の人の右の方を打つことならばできるとなります。これならできるわけです。そういった背景があります。実はユダヤの人たちにとって、 手の甲で相手を打つということは、手のひらで相手の人を打つよりも2倍の侮辱だ、侮辱を与えるものだとされていたようですね。ですから右の手で相手の人の左の頬を打つ、左手で打つよりも手の甲で打つ方がはるかに相手に侮辱を与えるものでした。でしかも彼らにとって右側というのは特別に、まあ、尊いものとされていたわけです。左と右を比べれば右の方が大切であり尊い。まあ、日本では平安時代などでよく見られるように、日本では左側がむしろ上であり尊いとされたりもします。ですから右の右大臣よりも左大臣の方が上となるわけですね。ですがユダヤでは反対でした。ユダヤの人々にとってはその尊い右の頬を打たれるということは手の甲で打たれ、さらに侮辱をですね、加えるものだったわけです。ですから誰かから右の頬をですね、手の甲で打たれるということは単に痛いということだけではなくて、とても大きな侮辱を与えることになる、そんな状況でした。まあ、もし私たちがそのような侮辱を受けたらどう反応するだろうかとなります。このことに対してキリストが言われたのは、私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさいとあります。これは相手からの侮辱に対してそれを受け止めてなされたことへの復讐心、それをですね、捨て去るということでした。もし殴られたら殴り返すとなると、その報復はいつまでも続くことになります。でも左の頬を向けるとなると、争いはそこで終わるということでした。以前に礼拝でローマ書をずっと見ていきました。そのローマ書の12章ではこんなふうに語られていました。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のように書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからです。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。ローマ書の12章にそのことが書かれていました。その心をということでした。自分で復讐するのではなく、与えられた侮辱に対してまたその仕返しということではなく、神の裁きに委ねるようにということでした。それは神が必ず正しく裁いてくださるからと、まあ、信じて委ねているわけです。そして左の頬を向けるのは善をもって、まあ、悪に対処するということでした。まあ、これは個人と個人とのことですけど、なかなか難しいと感じるところかと思います。侮辱されればやはり仕返しもしたくなります。倍返しだと叫びたくなることもあるかと思いますが、改めてキリストがそのところで与えられた侮辱、右の手の甲で右の方を打つというですね、そういう侮辱に対してもまた仕返し報復ではなく神の裁きに委ね、また善をもってと言われます。次にはもう一つのことが言われましたが、上着をもということがあります。キリストが言われるのは、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさいとあります。これも当時のですね、姿を まあ、知らなければ分かりにくいところでもあるかと思います。まあ、ここで告訴してとありますが、これはおそらくは、まあ、借金についての告訴であり、借金の担保あるいは損害賠償として相手の下着を取るということでした。でも私たち思います。借金の担保に下着なんておかしいともなります。ですがここでの下着というのは、いわゆる私たちの言うところの肌着ではないわけですね。この下着というのは、いわゆる普通の衣服、着物や洋服のことでした。そして上着とありますが、この上着は、まあ、大きな毛布のようなものでした。昼にはこのコート、外套あるいはマントのようになって自分を覆う、あるいは夜は寒いので毛布のような寝具のですね、寝る時のものとしてそのような上着は用いられていました。ですから大きな毛布をですね、羽織っているようなものでした。そして普通のユダヤ人は上着は一枚しか持っていなかったと言われます。ですからこの時代の下着や上着とはそのような衣類であったということも知ります。まあ、その土地や時代の様子を知らなければ分かりにくいところかもしれません。そして下着は質草としてお金なりを貸すときに担保として取ることは許されていました。お金を貸すからあなたのですね、服を担保にしなさい、そのことは許されていたわけです。でも上着は担保として取ってはならない、もし取ったとしても夕方には必ず返さなければならないとされていたようですね。それこそ寒い夜の寝具として用いられたわけですから、それを取ってはいけない、もし取ったとしても夕方には返せ、特にやもめなるから取ることはしてはならないと規定されていました。ですから上着とはそういう面では決して奪われることのない、当時持つことのできる大切な持ち物でした。ところがキリストは下着を取ろうとする者に対して、服を取ろうとする者に対してはですね、この上着をも与えようというわけですから、それは自分の権利やそういったものを、まあ、与えろ、放棄しろということでした。何を言いたいのかとなるかと思います。ですからキリストが言われるのは、それこそ無益な争いをするのではなくて、それよりは自分のそれこそ権利やそういったことに執着せず固執しないようにということでもありました。まあ、私たちはともすれば自分の義務については結構目をつむります。でも自分の権利は要求し固執し争うということに陥りやすいところがあります。自分の権利を放棄するということはなかなか難しいかもしれません。自分の権利ばかりをですね、強調されやすいわけですが、そうでもないわけですね。まあ、テレビなどでも倍返しという言葉がよく言われ惑わされたりして、当然の権利のように目には目、歯には歯ということで報復し合わないようにということでもあったわけですね。服を担保として取ろうとするもの、まあ、そんな理不尽なことに対しても時には上着をも与えようという、そんな言葉でした。そして3つ目には、さらに1ミリオンをとあります。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に 2ミリオン行きなさい、一緒に2ミリオン行きなさい。このミリオンという単位のこともですね、現在の私たちはなかなかピンとこない単位でした。これがメートルとかキロメートルであれば分かりやすいかと思います。この1ミリオンというのは当時のローマ帝国の距離を表す単位でした。1ミリオンというのは現在の約1480メートルだと言われます。ですからざっと1500メートル、1ミリオンは 1.5 キロと考えてもいいわけですね。ですから誰かがあなたに 1500メートルをですね、1.5 キロこう行けというなら、さらにその2倍を行けと言われるわけです。というのは当時はユダヤの国はローマ帝国の支配下にありました。そしてローマはですね、支配者として公の用事のためにはユダヤにある町々の私有の個人の持ち物の馬とか、あるいは荷車とか、そういったものをですね、1ミリオン分、1.5 キロ分挑発することができたわけです。これは公の用事だから、お前の持っているですね、馬や、あるいは荷車を 1.5 キロ分、使う、出せ、ということでした。で、しかもその時には、挑発された馬などとともにですね、所有者も1ミリオン、1.5 キロを同行しなければならなかったわけですね。まさに支配された国のそのような権力による強いそういったものを強いられていました。人々には当然不満もあり反発もあったわけですが、まあローマの支配下にあったので、それに従わざるを得なかったところもありました。ところがキリストが言われるのは、あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさいとあります。この一緒にっていうのは、この挑発された場合は馬や荷車とともに自分も一緒に行かなきゃならなかったわけですが、2倍行けというわけです。そのようなことは無理ですと言いたくなるわけです。1ミリオンさえ嫌なのに倍の2ミリオン行けというのは、とても従えないと言いたくなるかもしれません。まあ実際にそのように歩けということではないわけですが、キリストがここで言わんとするのは、強いられた思いや、いやいやではなくですね、自発的に自ら進んで、倍の道のりを行くような心で、ということでした。まあ私たちも様々なことで、いやいやながらさせられることもあると思います。でもそのような時にも、いやいやながらではなく、反発や憎しみや、そういったことではなく、むしろ喜んで、倍のことをするぐらいの、そのような心でということを言われました。そして最後四つ目にはここで与えるということがあります。イエス・キリストが42節で、求める者には与えなさい。借りようとする者には背を向けてはいけません。とあります。この言葉も誤解されたり、いいように引用され使われたりすることもあります。このように言われてるんだから、求めてきた人には与えなさい。借りをですね、お借りをしたいという人には必ず与えなさい。そういったことになるのかってありますか？そうでもないわけですね。でもこのような借りる、求める、そのことは教会の中においてさえも時には起こり得ます。教会においてもですね、個人的にお金などを借りようとする人もあります。その事情は様々であって、まあどうかなと思えることもあります。また外からの、教会外からのこともあります。教会にはですね、本当にこう、相談があります。と言って電話があったり、あるいは訪ねてきたりする、そんな方々がいらっしゃいます。そしていろいろとお話を聞いて最後で言われるのは、お金を貸してくださいとなることがほぼです。まあ東大宮はそれほど多くはないわけですけれども、地域によっては本当にそうではないことも多くあります。例えば川口の教会などではそういったことが多くありました。川口にはそれこそオートレースや、あるいは川口からバスで行くことができるんですが、このボードレースがあります。ですから昔などは、本当昔から駅などでは新聞を広げて予想を立てる人々が駅のところに多くいました。そして夕方や夜になるとですね、教会に訪ねてくるわけです。お金を貸してください。そんなことがあります。で、時には断るとですね、玄関先で時短だ踏む人もいました。ですから、キリストのこの言葉は、闇雲にいくらでも貸しなさい、与えなさいということでもないわけですね。 まあ、報道やあるいは怠惰のためにも与えようということではないわけです。聖書はこうも言います。ところであなた方の中には怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いています。そのような人たちに主イエスキリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし自分で得たパンを食べなさいとあります。ですからここでこの求める者に与え借りようとする者には断るなと命じられたのは、そのような怠惰や放蕩のためではなく本当に必要となる人々には本当に与えなさいということでもあったわけですね。まあ、でも与えるということは難しいかと思います。私たちは受けることは大好きですけれども、与えるとなると渋り、またケチになってしまうこともあります。旧約聖書でも命じられ、また新約聖書でも命じられているわけですが、例えば新約聖書ではこうあります。この世の富を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうかとあります。この世の富を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすものにどうして神の愛がとどまっているでしょうとありました。イエス・キリストは受けるよりも与える方が幸いであると使徒の働きの20章において言われました。受けるよりも与える方が幸い。でも多く私たちは反対でですね、与えるよりは受ける方が幸いである、まあ、そうなりやすいかと思うんですね。でも本当に必要とする人々が求めるときには、まあ、与えるあるいは貸す、そういった拒むことも勧められています。ただし先にも触れましたが、その必要がどのようなものであるのか、何のために必要なのか、そんなことも知る必要もあります。まあ、こうして今日のところ左の頬というところからの本当によく知られた有名な御言葉ですけれども、本当にそれが誤解されたい時には、自分に都合よくそれを利用してですね、だから私を助けろ、まあ、そんな御言葉を突きつけてくる者もいるわけですけれども、その御言葉をですね、改めて正しく理解し、そして正しく対処し、またそのことを成していければと願います。この後に続く次の事柄のもうですね、やはりいろいろと難しいなと感じるところかもしれませんけれども、本当にそのキリストの御言葉に思いを責めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、本当に私たちは与えられた侮辱やさまざまなことに対して怒りを燃やし仕返しようと思ってしまいやすいものでありますけれど、神様、どうぞ裁きは神のなさることである、そのことを覚え神の裁きに委ねて、そしてむしろそこで仕返し復讐報復ではなくて、むしろ倍のいいことを思って成していくようなものとなしてくださるようにお願いいたします。生まれながら私たちの性格はまたそういったものから難しいことはありますけれども、御言葉をいつも思うことができますよう導いてください。神様、どうぞ お一人お一人も現実のその歩みの中においてさまざまな場面があると思いますが、その時にもあなたが本当に御言葉を持ってまた知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝をしイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。